にちは、伊庭和孝です。いつも動画をご覧になってくださりありがとうございます。よろしければ動画下の赤いチャンネル登録のボタンも押していただけたら嬉しいです。では今回のテーマに入っていきたいと思います。今回のテーマはこちらです。これちょっと難しい漢字なんですけれども、自己憐憫と読みますね。自己憐憫ですね。で、どういう意味かというと、自分で自分のことをこう哀れに思ったり嘆いたりすることですね。ああ、どうして自分こうなんだろうなとか、ああ、うまくいかないなとか、もうダメなのかなって、自分のことを自分で哀れむこととか、あとは嘆き悲しむこととか、そういったイメージを持ってください。で、これを自己憐憫と呼んだりします。じゃあ今回の動画では、私はぬいぐるみ心理学をね、お客様に提供していて、自己憐憫とか、自分で自分を嘆いて悲しんだり哀れんでいるけど、なかなか現状が変わらないんですという声を聞くこともよくあります。なので今回の動画では、自己憐憫の原因と治し方についてお伝えしていきたいと思います。私はぬいぐるみ心理学において、すべての悩みの根本的な原因は自分の自信のなさであるということをお伝えしています。つまり自己憐憫ですよね。自分のことを嘆いたり、哀れんだり、悲しんだりしてしまう根本的な原因も、実は自分の自信のなさにあります。そうです。もちろん、なんでこうなっちゃったんだろうなとか、もっと良くならなかったのかなとか、自分のことを嘆いたり、哀れんだりすることは誰でもあるとは思うんですよ。ただ、その状態が長く続いていたりとか、する場合は自分の自信のなさが原因です。もし自分に自信が持てていれば、自分のことを嘆いたり、哀れんだり、悲しんだりし続けることもないですし、すぐに立ち直っていくこともできるはずです。ですが、自分に自信が持てていないからこそ、自己憐憫をし続けてしまうというところが言えるわけですね。で、もうちょっと深く伝えていくと、自己憐憫をし続けてしまう人は、往々にして周りと自分を比較していることが多いです。あの人はあんなにうまくできてるのに、それに比べて私はとか、あの人はいつも生き生きしてるのに、それに比べて私はというように、周りと自分を比べながら自分のことを哀れんだり嘆き悲しんだりしているというケースが多いです。ですので、自己憐憫をし続けてしまうと、哀れんでしまうと悩んでいるのであれば、それは往々にして周りと比較してるよというところを、ちょっと意識してみるといいでしょう。で、自分のことを哀れんでしまうとか、嘆き悲しんでしまう、自己憐憫しちゃうよと悩んでいるけれども、なかなか悩みが解決しないことには、実は自己憐憫をし続けることにもメリット、一時的なメリットがあるわけです。例えば、こう自分で自分のことを嘆いたり悲しんだりしてたら、誰かが「そんなことないよ」って心配してくれたり、構ってくれたりするかもしれない。誰かが心配してくれるかもしれないわけです。その時ちょっとね、ほっとしたりするかもしれない。あるいは自分のことを嘆き悲しんでいたら、新たな行動を取らなくていいわけですよね。行動を取らなくていいわけです。つまり、こうね、行動することによる失敗とか、そういったものを回避すること、避けることができるわけです。つまり、自己憐憫をし続けること、長い目で見たらデメリットばかり苦しいけれども、一瞬ね、その瞬間だけを切り取ると、一時的にメリットも得てるよというところ、ここをぜひ知っておいてもらいたいなと思います。ここがわからないと、自己憐憫し続けてしまうわけですよね。じゃあ、自己憐憫し続けてしまう現状をどうやって解決していくかというと、自信のなさに向き合うというところですよね。先ほどお伝えしたように、悩みの根本的な原因である自信のなさと向き合っていくこと、これが非常に大切になります。で、自信のなさとは具体的に何なのかとか、どう向き合っていくのかとか、より詳しい話は私の無料メール講座で解説してるんですけれども、もし自分に自信が持てていれば、自分のことを嘆いたり悲しんだりすることがあっても、すぐに立ち直っていくことができるようになります。で、自己憐憫をね、した時に手放していく上で、非常に大事な問いかけ、自分自身に問いかけてほしいね、言葉があります。それが、どうしたいのかという問いかけですね。どうしたいのかの主語は他でもない自分自身です。自分自身が主語なわけですね。で、自己憐憫をしてしまう時ほど、周りと自分を比較してしまう、つまり自分よりも先に周りのことを考えてしまうわけですよね。なので、こう自己憐憫をしている時ほど、自分に意識を向ける、自分自身に意識を戻すために、どうしたいのかという問いかけをしていくことが非常に大切です。